ーのホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
キバビです。ノスゲームのノスモスです。
イエーイ。
あれ、ノスゲームのノスモスってちゃんと言ってますね。
そうなんですよ、ちょっとやっぱり説明不足かなと思って。
確かに
今更感があります。
サークルか。
確かに、あ、そういう意味ではね、近々ゲームマーケットの締め切り、
カタログ入稿の締め切りですね。
あらー、で大忙しいじゃないですか。
そうです、うちはでももう入稿しました。
あ、ノスゲームはもう入稿して。
おめでとうございます。
あれ、ボド版は
入稿中です。
うわ、やばチュパミさんいつもギリギリやからな。
いやー、ほんまにね、気がついたらこの時間ですわ
という今回は第381夜でございますけれども、
はい
はい、久々のですね、まあ、通常回ということで、
はい、
最近どうですか、なんかありました？じゃあ私の話言っていいですか、はい、最近あった出来事、
はい、
最近ね、実はセデックっていうカンファレンスが開かれたんですよ。
はいはい。
でそれは毎年あるデジタルゲームの、まあ、大きい勉強会みたいなんで3日間あって、はい、それこそ何万人も集まってっていうものなんですけど、まあ、今はコロナの時勢なので Zoom でそれが行われて、でその時にセデックアワードっていう、そう、審査員をもってして今年の、優秀賞を決めようという。でこれゲームデザイン部門っていうのはあるんですけど、ゲームデザイン部門はデジタルゲームに限らず脱出ゲームとかそういうのも含めて、ゲーム一体今年は何が優秀だったかっていうのを決めるのがあるんですね。でそれがなんと今年、
うん、
優秀賞にマーダーミステリーが、
すごい
選ばれまして、まあ最優秀賞はまた別になっちゃって惜しかったってなったんですけど、優秀賞って5つのうちの1つなので名誉あることなんですよ、これは。
すごいですね、
認められた感がすごいですね、ゲーム。
まさかマーダーミステリーがセデックアワード2021のゲームデザイン部門優秀賞ってすごい時代になったなと。でね、まあ、これまで私マーダーミステリー家でやったりとか、
うんうん、
まあ、オンラインで遊んだりして、で職場の人もやっぱ誘ってやるんですけど、やっぱなかなか乗り気にならないじゃないですか、
うんうん、
マーダーミステリー聞いたことないとか、
うんうん、
なんかめんどくさそうとか、人狼で十分十分みたいな、
うんうん、
とうとうセデックアワードを取ったわけですから、これはセデックアワードの優秀賞だよという売り文句をもとに、これまで遊ばなかった人たちが集めれるやんと思って
それさえも利用して、
そうで職場のね、その食堂を借りて、
はい、
でそこでこうできないかみたいなのを企画したんですよ、
あ、職場でね。
だから社内のそういう募集するためのページみたいなのがあるんですけど、
はい、
うちの職場に、
はい、
でそこでマーダーミステリーに興味ある方募集みたいな、でまだ1回もしくはやったことない方、ぜひ参加してみてはどうですかって言って、その詳細、まだミステリーとはこういうものだとか、
はいはいはいはい、
実際にはこのゲーム遊ぶぞと、
はいはいはい、
でもう私なんか30作以上遊んでますから、
はい、
その私がおすすめする1本を遊べるよみたいな、
絶対面白いやつだ、
ルールもきっちり説明しますんで安心してくださいって。
わ
ー、
すごい。
で募集かけたんですよ。
はい、どうですか、もうめちゃめちゃ集まったんじゃないですか。
1名しか集まりませんでした1名です。
悲しい。1名でも最初のきっかけで、
いや1名じゃ無理なんで私が GM でプレイヤー1名って無理でしょ、
ね、いやー、なんかすごいですね、あの地下アイドルの最初みたいな、
もう死んだろかなって思うい
や、これからですよ、これから。
何なんですかね、これは。ノスモスさん、
いや、もうちょっと一重に、人柄
人柄
ノスモスさん、それは あれですよ、もみさん、あの圧が強すぎたっていう。
そうです、
怖いんですよ多分。
何圧って。
でもほら、
やるぞやるぞっていう。
そう私もそうですけど、なんか失敗したらどうしようみたいな。
あ、失敗して、
うん、なんていうかな、いい加減にできないっていうか、共同プレイというか、そういう感じが二の足を踏むみたいな。
うん、まあでも確かにマーダーミステリーっていうのはみんなで作るハーモニーですからね。
そう
一人でもちょっとね、もう飽きた、犯人俺とか言ったら終わりですからそりゃそういう人はノーセンキューですけど、とはいえね、こんなにみんな興味示さんのかいっていう悲しみですよ。
って、いや、例えば、モービーさんも突然カポエラやりましょうって言われて、で、僕はそ
のカポエラはやりたいやろ。セデックアワード取ったんだったら、まあそうね、この機会に。
ちょっと私もやってみたいけど。
そうでしょう。いやー、とはいえまあ、難しいですね。
はい。
ちょっと寂しい思いしたなっていう。
どんまい？
誘わなきゃよかったな。
どんまい？
でも徐々にですよね。
そうそう。
また頑張ってみます。
はい。
頃合いを見て。
はい。
はい。他には？
あ、そうですね。
チュパミさんも何かあった最近。
そうなんですよ。最近ね、ちょっとね、お声掛けいただいてですね。
お声掛け？
ボドマンの方でみんなでメイキング BL っていうゲーム出してますけども。
もう今、一般商品化されて、
はい。
アマゾンとか、
はい。
ドンキとかでも手に入るの？
ドンキも一部ドンキでは
手に入りますよ。おー、すごい。そんな、はい、メイキング BL が。
そんなメイキング BL が、なんと、舞台になりまーす。イエーイ。
すごい。
舞台。
舞台。
何舞台って。
そうなんです。あのですね、即興劇の BL の劇を。
即興劇で BL やる。
そうです。
ああ、じゃあ人狼 TLPT みたいに、
そうですね、
その場で初めてセリフとか役回しの脚本が出来上がるみたいな。はい、
そんな感じですね。まあまずスランプ中の普段誌の BL 漫画家っていう方が、うん、まあ主人公みたいな立ち位置なんですけど、
うん、
その人と担当編集が打ち合わせでメイキング BL を使うと、
うん、
でそこで出来上がったストーリーを頭の中で4人の男子たちがいるんですけど、その頭の中の4人の男子たちが演じるっていう。
え、どういうこと？実際の役者さんがその4人をやるってこと？
そうです。
あら、すごいわ。
すごくないですか？しかもですよ、
うん、
公演ごとに違った恋模様を描き出すそうで。
違った恋模様。
はい。
すごいじゃないですか。
ガチやん。
そうなんですよ。
そんじょそこらの好きな人が集まってとかじゃないじゃん。
違います、ガチです。
有名な方。
有名です。
なんかメイキング BL ファンの妄想がさらに膨らむようなイケメン。
ありがとうございます。ありがとうございます。
これどこでやられるの？
これはですね、東新宿のアトリエファンファーレっていう、
アトリエファンファーレ。
はい。まあ、10月にやるんですけど、ちょっとコロナの関係上来れない方とかもいらっしゃると思うんですけど、配信も予定されてるということで。
え、何配信？
はい。
YouTube？
はい。あ、でもちょっと配信についてはまた詳しくは Twitter 等で。
まだわからないよと。
そうですね。
無料じゃないかもしれないと。
そうですね。実際どうなるかっていうのを私は関わっている場所ではないので。
へー。
他の方に聞いてみますよ。
すごいな、とうとう、はい、舞台化ですよ、ノスモスさん。
すごいですね。ボードゲームが舞台化とかっていう話はチラチラ聞くけど。
そうですね。
メイキングビジュアルって本当なんか遊んでる人たちが話を作っていって成立するのに、それが舞台化ってすごいなんか想像つかないんですけど。
いや、逆に相性がいいんじゃないですか。だからもう大喜利というか焦点ですよ、焦点。
なるほどね。
そうですね。そのメイキングビジュアルで作られたストーリーに沿ってキャラクターがちゃんと動いてくれるっていう。
ああ、でもなんか一期一会やから、なんかその日に見に行ったやつでまた雰囲気が変わったりして、はい、面白そうです
ね。楽しそうですね。
もうありがとうございます。
ぜひね、
はい、
チェックしていただいて、
はい、日程は10月21日木曜日が前夜祭となってます。で、前夜祭は多分配信が結構強力にあるかなと思います。で、10月22日から24日までが本公演となってます。
はい、ありがとうございますという、まあ、感じで、まあ、最近の出来事ですけれども、
はい、
まあ、そんなね、そのなんだ、自分の作ったゲームが舞台化されただの、
え、
はい、会社のお手洗い入ったらなんか便座が血だらけだった話だの、そんなことはどうだっていいんだよ。この番組はボードゲームと、
はい、
映画を紹介する番組なんで。いや、ここから。
えらいこっちゃ。
楽しんでいきますけれども。
ゴーゴーゴーゴー。
今回はですね、ちょっと工夫してみまして。
はい。
いつもの一本一本ではなく、え、じゃあまた三本三本なの？違うんです。この夏遊んだ新作ボードゲームを一気にですね、紹介したろうっていう。何作遊んだと思います、もみさん。この夏。
でもそんなで言うて。
いや、これはね、22作遊んだんですよ。
やば。
すごい。
すごくない？
すごい。
もうだからコロナがあるから、家にこもって、もうずっと同じメンツでガーって遊んだんですよ。
持ち寄って。もうこの4人は家族や、みたいな感じで。
で、ずっと遊んだ結果、22作遊びまして。
はい。
これのどれがどうだみたいなのをね、こう、1個選んでとか、やっぱちょっと考えられなかったんで、ちょっとノースモンさんとチュパミさんにもですね、実はこの夏遊んだものを紙に書いてですね、こう持ってきてもらって、で、今テーブルの上に広がってるんですよ。ゲームの名前が書いた紙がザーッと並んでますんで、
はい、
これで気になるやつを指さしていただいて、これどうだったみたいな。 そしたらそれ遊んだ人が答えて、で、その人は今度また、こっちはどうだったのみたいな感じで、もうざっくばらん聞いていこうっていう、もうそんな企画です、今回は。
お
だから、まあ、リスナーの方も覚悟してね。初企画なんで、雑多に終わりそうな予感もしますけれども。
ドキドキする。
お、ワクワク。
はい。まあ、そもそもね、新作多すぎるんですよ。
そうです。
私が遊んだだけで22作ってことはもう世の中で言ったらどんだけ出てんねんっていう話でしょ。
確かに。
で、気になるものもあるけど結局買えてないなとか、うん、買ったはいいけど結局遊べてないなみたいなリスナーの方も多いと思うんで、うん、こういったところでちょっとね、その所感を聞いて、まあ、何かしらのヒントにしてもらえたらなと思います。
はい。
はい、では早速ですけれども、まあ、どれがね、あるかって今テーブルの上に何が並んでるかなんかももう言いませんよ、多すぎるんで。
はいはい。
もう早速ノスモスさんから。
はい。
これどうだったって聞いてください。
なるほど。
チュパミさんのもあるし、私のもあります、もう。
どうい
う。もうテーブルの上にガーッと並んでますから、紙が。
並んでますね。
指さしてください。
私がすごい欲しくて、やってみたいのが、はい、このキャリコ。
キャリコ、
キャリコですか。これね、私購入しましたよ。で、ちょうどここにもありますわ、ボードゲーム。
めちゃくちゃ可愛いパッケージ。
ほら、可愛いでしょ、キャリコ。
最初ね、アップルパイだと思ったんですよ、これ。パッケージ
も。アップルパイ？
そう。パッケージ。
ボックスアートが。いやいや、猫がヤムチャ風に倒れてる絵ですよ。ヤムチャ風に。
お前ヤムチャ風やぞ。
これはもう猫好きにはたまらない。そして私は犬派なんで全く興味ないですけど。でも購入したのはやっぱり世の猫好きを、まあ、誘い出すための罠。
そうですね。すごい釣れますよね、きっと猫好きには。
あなたのそもさんも釣れてる状態です。
そうですね。私も犬派ですけど。
これはですね、お手軽パズルゲームですわ。こうバックドローしたタイルをどこに置くかっていうので、それぞれプレイヤーが一人一枚ずつ自分のボードを持ってるんで、そこにこの柄がついたタイルをどんどんと配置していきますよと。
めちゃくちゃ可愛い。
で、この柄が要はそのカーペット、猫のためのカーペットですよっていう設定で、その上に猫ちゃんタイルがまたやってくるわけですよ。
はいはい。
この並びにしたらニャー、この並びにしたらニャーってくるわけですよ。で、それによってポイントができていく、まあ、勝利点を取っていくっていうんで、特徴としてはこの外周もですね、実はこのボード、もう印刷されてるんですけど、それも使えるんですよ。で、レイヤーボードになってるんで、うまいことこの凹んでるところにパコってこのタイルを入れていくのがまた気持ちいい。
ああ、
かわいい。
で、すぐに終わって猫ちゃんも堪能できるっていう。
ああ、いいゲーム。
まあ、そういったゲームですね、キャリコでございます。
いやー、これちょうどいいですよね、本当にね。
はい。あ、これせっかくだからほら、評価、100点中何点とかやりましょう。
ああ、そういうのやってましたね。
何を指標にします？じゃあ夏なんで。
はいはいはい。
かき氷。海水浴。
ああ、いいですね。海水浴いけないですからね、なかなかね。じゃあ海水浴を100点として今回紹介するゲームをざっとね、何点か言っていきますけど。まあ、キャリコは私が遊んだで言えば、海水浴100点とすると、まあ、62点です。
海水浴よ、海水浴高いな。
はい、もう、理由とか聞かないで、もうどんどんいきます。はい。
そんな陽キャでしたっけ。
はい、じゃあ続いて。
はい。
おー、ちょっとどうしようかな。じゃあ、チュパミさんが並べてるやつにしようかな。
お願いします。
あ、これ話題になってたやつ。そこまで絞るには眠れない夜もあっただろう。これどうでした？
あー、そうですね。こちらですね、筋肉の隆々のボディービルダーのカードゲームなんですけれども。
うんうん。
これはもう軽くて面白かったですよ。
どういう？
これってカードを場に出すときに、このセリフを言うんですよ。
あ、カードに書かれたセリフをね。
そうです。
例えば？
腹筋三角パイみたいな。
腹筋三角パイ！
そこまで絞るには眠れない夜もあっただろうっていうのも、それの叫び声なんですけど。
なるほど。
そのノリをやりながら、もうサンマニアよりも軽いゲームですかね。軽いカードゲームを遊ぶんですよ。どうしたらいい？
どうしたらいいって何？どうしたらいいなんて夜だっただろう。
助けてくれよ。
そういうゲーム。まあ要はこれあれですよね、はい、その場に出していって出せなくなると脱落していくっていうで、はい、これね、実は元々は同人創作ゲームだったんですよ。
そうですね。
で、その時ちょっとめんどくさいルールがいくつか入ってて、まあブラフもあったし、そういうところを今回のこのアークライトがですね、はい、またゲームデザインってこう入れしまして、非常にシンプルになっているんですね。だから、今ライト層に爆売れくんなんです、これ。
わお。
もう完売完売で。
へー。なんかパイナポーズが、
あ、よくご存知で、そう。
ムキムキの、
はいはいはい。
ポージングをして、
そうです。クレイブラッド代表、ハタさんの息子さんの達也くんがパンイチになって動画配信してた、あの。
そうですね。なんならパンイチでもないかもしれない。
全裸
だってパンツだ、手書きでなんかこう、適当に書いてましたやん。
私、近々パイナポーズに一緒にホラボドで収録しないかって相談しようかなって思ってたんですけど、あの動画見て、はい、当分先延ばしにしました。
なんで
捕まるかもしれんから。
でもそれくらいなんかノリノリで遊ぶ。
いやそうなんですよ。いや達也くんすんごい体鍛えてるんで、このゲームとの相性もいいんですよね。
そうですね。
いやーいいですね。はい、これ海水浴100点で何点ですか。
まあ、海水浴100点で50点。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、ではどんどん行ってみましょう。
はい。
動物滝下り。
あ。動物滝下り、お客さんいいところに目をつけましたね。これ知ってました、そもそも。
よし、
こんなゲーム出てたんや、
いう。かわいい絵の。
これはですね、ラベンスバーガーの、まあ、新作ギミックゲームですわ。
へ
ぇー。もう超ギミックゲームで、
はい、
なんか透明のプラ板みたいなんが、1メートルぐらいあるんですね。それが何本か中に入ってて、
うん、
で、テーブルからベローンって下に垂らすように配置するんですよ。ゲームの準備段階で。で、その上に船を乗せるんです。バンバンバンって。
はいはいはい。
で、何するかって言ったら、自分のプレイヤーのコマを移動させていくんですよ。その船の上で。
うん、へ
ぇー。
で、何が起こるかって言ったら、重さによって、どんどんとその透明のプラ板が、下にズーってこう、落ちていくんですよ。スリスリスリスリスリって、重力に負けて、
はい、
もうシステム的なことじゃなくてリアルに。
うん、物理ですね。
そう。だから、その落ちる前に、残る船に飛び移るぞ、みたいな。
へぇ
ー。
そしたら他のプレイヤーが邪魔して、重りを他の船にまた変えちゃって、そっちの船もうわーって押していくみたいな、
あらー、
もう驚きのシステム。
でもワイワイする感じで楽しそう。
ね、
完全にそっち消す。
あ、なるほど。
もうゲームデザインとしてはもう振り切ってます。やめろやーとか、うわすごいこんな進むやーみたいな、ずれーみたいな。
なんかあの、流しそうめみたいですね。
あ、でもそういう楽しさですね。で、それでワーキャーできるっていう意味では、大人も子供もっていうところで人気作、動物滝下りですね。
すごいな、思い切ってますね。
はい。
これは海水浴100点として
?85 点ですね。
おー、結構上。
まあ、こういうギミックゲームってなかなか最近ね、入ってこないじゃないですか。
はいはい、
やっぱりすごい良かったなっていうところです。はい、では続いて、うん、こちら。人長毛の沙汰。これチュパミさんですね。
ああ、これね、あの、まあ、マダミステリーアプリの渦でやれるゲームなんですけれども。
渦やったことありますか？
あ、ないんですよ。
あの、あら
ー。渦の紹介してたホラボドさんを聞いて、
は
い、
うん、
いいなって思って、渦さんをフォローして、
うん、
そこまでですね。
アプリ入れました、アプリ。すべて。
まだいいですね。
アプリも無料で入れれるし、
はい、
登録も一瞬で終わるし、特にその後何かめんどくさいこともないので、もう入れるだけ入れといてもいいと思うんですけど、
はい、
人長毛の沙汰っていうのは、この渦、基本全部無料なんですけど、
はい、
初の、
有料。
へー。
有料シナリオとなってます。
そう、シナリオによって有料にできるんですよ。
はい、あ、そうなんですね。
うん、
まあ、でもこれはね、すごいあの、なんやろ、世界観が まず江戸なんですけど、
うんうんうん、
没入感がすごくて、
へ
ー、殺した、まあ、殺人者、容疑者のことをあの、下手人っていうらしいです。それだけ覚えました。
うん、それで覚えたよ。
そうなんです。まあそういう感じで、あの、江戸ならではの言葉とかが出てきて、もうそれがすごい楽しいんですよ。
しかもね、有料な部分としてフルボイスなんですよ。NPC のとこが。
音楽とフルボイスがついてます。
じゃあなんか小説を読んでるような感じですかね。
そうですね。
それに近いですね。
全員であの、シミュレーションゲームをやってるような、
うんうんうん、
そんな感じです。もうこれはおすすめでございます。
これ作ったのしかもあれですよ。帰国家の殺人っていう、まあ有名なマダミステリーの、あのグループ SGR 作なんで、
これ何人で遊ぶんですか？
これ4人用で210分です。
あ、そうなんです
か？210分。
わ
でも一瞬でしたね、これ。
でも4人だと結構集めやすいですよね。
そうです、そうです。しかもオンラインなんで、
うん、
別に家ごとでね、つながってやれるし、あと当然ですけど対面でもできます。
はい。
アプリを持ってしてお互いにね。
うん。
っていう形で点数はどうですか？
はい、じゃあこれは、85点。
よかったですよね。
はい。回数力が高すぎるんですよ。
はい、じゃあ続いて。
はい。続いて、じゃあ、どうしようかな。じゃあ、ちょっともうあえてここを聞こう。旧シャーロック。
旧シャーロックは2個遊んだんですけど。
お、ノスモさん。
はい。 飛行機のやつ、タイトルちょっと忘れちゃったんですけど、
はい、
飛行機で起こる殺人事件のやつをやったんですけど、
うん、
1回目はマフィアの話で、うん、2回目が飛行機の話だからガラッとこう変わって、でこうカードをめくって推理していくんですけど、
うん、
なかなかにねちょっと自分の中の先入観に惑わされて、もうなんかこの人かこの人に違いないとかつい思っちゃうと、最後に全然違う犯人やったみたいな。なんかその最初の自分の思い込みをちょっとドーンと外した方が良かったなと思ったけど、キューチャーロックシリーズはかなり好きなゲーム感なんで、他の話も遊びたいなと思ってるんですね。
これまあキューチャーロックっていうのはもう本当にカードの束がね入ってるだけで、
はい、
でそれをめくって必要な情報か必要じゃない情報かっていうのを自分で選別していくと、で他のプレイヤーに見せてはいけなくて、で最終的にその必要なカードは何枚選出できましたか、で実際のその事件の真相はどうでしょうっていうのをみんなで協力して暴くっていう、まあ、そういったゲームですよね。
そうですね。
まあ、こう一個のねルールを覚えておけばもうその後もシナリオバーッと遊べる、まあマーダーミステリーにちょっと近い流れで今超流行ってますんで、まあこれ9社6いいですよね。しかも一人でも二人でも遊べますし、
そうそう、また二人で遊んだ時と大人数で遊んだ時と全然プレイ感が違ってて、
うん、
やっぱ脳みその数だけ意見が割れるじゃないですか、
うん、まあ、そういうチグハグみたいなところも楽しい。はい、何点ですか？
9社6は75点です。
おお。
はい、では続いてどうぞ。
ウィッチストーン。
あ、ウィッチストーン。こちらはクニーツヤの新作ボードゲームでございます。ちょうどね、ここにもありますわ。
すごい、ギラギラしてますね。
でか、そうやね。なんなんこの劇画タッチみたいな。ちょっとボックスアートで私購入するかどうか非常に悩んだんですよ。やめとこうかな。
頬の影がすごい。ジョジョにも近いような。
ジョジョか。
こちらはですね、まあ、これだけボックスでかいんで、あら、重げかしらと思いきやですね、まあ、60分で終わる、パズルに近い、まあ、頭脳絶好調っていうね。まあ、以前にそういったゲームがあったら知ってます？
ああ、知らないです。
まあ、それをベースとしたゲームメカニクスなんですよ。で、超コンボゲーです。超コンボゲー。
へぇ、
もう5つのミニゲーム入ってます。で、その5つのミニゲームがそれぞれリンクしてて、こっちのミニゲームでこれやったらこっちが動いて、それによってこっちも動くんや、みたいなのを楽しむ脳みそ爆発系のゲームです。で、まあ、これはね、とにかくインストが大変。5つのミニゲーム入ってますから。
はぁ、そっか、5つ分のゲームのインストをしないといけないみたいな。
まあ、手番でやることはめっちゃシンプルなんで、もうそれこそ、まあ、1回聞いてしまえばもう何回でも遊びたくなるぐらいの面白さ、まあ、さすがクニーツヤですけれども、まあ、インスト、後片付け準備もう大変。
大変。
はい。という、これね、多分チュパミさんすごい好きなんでね、今度やってみましょう。
あ、もうちょっとコンボゲームはやっぱ弱いですね、私はもう。
弱いんだ。
はい。コンボゲームって言われたら釣られちゃいます。
そっちの意味でね。
そっちの意味
で。はい。
これはそうですね。
回数欲100点として
73。
もうちょい、もうちょい高いかなと思った。
はい、では続いては、あ、じゃあ、これ。
あ、
スリルボム。
これね、これ大きな、こういうおもちゃなんですよ。
ツイッターで見た。
そう。真ん中に。
ノスモスさんめちゃくちゃツイッター見てんねん。
そう、もう追廃ですね。
大丈夫？
ツイッターの、追廃を超えてツイッターの住人。
そうです、住んでます。
はい。これですね、真ん中に大きな皿があって、そこから棒が伸びてるんですよ。で、それぞれ、
棒っていうか、レーンね。
そう、レーンが伸びてます。ね、で、
怒ってんの？
で、ですよ、
うん。
で、皆さん、プレイヤーごとに、プレイヤーカラーのボールを持ってます。
うんうん。
で、それと、あと、スタピーの人が、この、大きな鉄みたいなボールを、その真ん中の皿にバチコーンって落とすんですよ。
バチコーンっていうか、こうなんか、お椀型になってるから、そこの上を、ぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんってなるんですよ。
そうそうそうそう。
だから、いつ落ちる、真ん中の穴に、いつ落ちるんやっていう。
で、落ちて、目指すべきは、他のプレイヤーよりも遅くないといけないけど、その真ん中のボールよりは、速くないといけない。だから、そのタイミングを見極めて、自分の前にあるボールを、こう、レーンに流していくと。
そうですね。だからタイミングを見計らって遊ぶアクションゲームです。もう完全アクションゲーム。
いや、これめちゃくちゃ面白いですよ。
これはですね、実はリメイクなんですよ。
へ
え。元々は1975年に発売された秀才コースゲーム計算っていうものがあって、こんなもノスモスさんぐらいしか多分知らない。
いや、私の生まれた年です。
生まれた年。まあこれがもうブレーネついてすごい金額になってたんですよね。
まあ
このゲーム時代。それをジェリージェリーゲームズがまあリメイク監修しまして生まれ変わったのがこちらのスリルボムなんですよ。
そうなんですね。いやこれは面白い。
令和で復活した。
復活したっていう。
すごい悠久の時を超え。
うんうん。
これは面白い。なんていうんですか。
はい、海水浴100点としてこれは海水浴す100点っす。
100点
はい。いや、これほんまマジで侮ったらダメですよ。めちゃめちゃ面白いです。
泳げるって。
まあまあまあ、はい、確かにね。面白いけど、正直、そんな何時間も遊ぶゲームじゃないけどね。
まだ何時間も遊ぶゲーム
でもまあゲームとゲームの間でこうね、さっとやれてね。引きもあるしね。
そうです
ね。いや、いいんじゃないですか。
楽勝です。じゃあ、はい、
続いて。
次は。
いざいざ、どんどん行け。
え、ハーベイシャスカードゲームって何ですか？
なんだこれ？
ハーベイシャスカードゲームですね。これは、ハーブを作る、調合していくゲームだったかな。めちゃくちゃね、イラストが可愛いんですよ。
それどこで遊んだの？
これは家で、スノーバルは
買った。あら、旦那さんが買ったんですか？
はい。
あら、渋いわね。
もうとにかく、パッケージ買いというか、
好きよね。
カードもハーブの模様だし、
うん、
ハーブを植えていくゲームなんですよね。で、植木鉢がな、植木鉢カードが3枚1人
あったな。これヤークライトから出てた。
はいはいはいはいはいはいはい。
でそれでこう
素敵です、ね、
なんだろう、チキンレース的な感じで、
こう見えて、
チキンレースっていうか、いつのタイミングで植木鉢に花を植えるかっていうのを、
うん、
自分の場のカードと中央に共通のカードがあるんですよ、
うん、
それを組み合わせて取って植木鉢に植えるんで、私が植えるってなった時に場のカードがなくなってしまうんですね。
なるほどね、は
い
は
い
は
い、だからそれを何だろう、7枚とかその数が条件があるんですけども、
うん、
もう少ないうちにバッて取ってしまって、
うんうん、
もう先手を打つか、
はい、
満点狙ってじっくり考えてるうちに他の人に取られてあーってなるっていう感じで、なかなかゲーム性もすごいルールは簡単で、
はいはいはい、
サクッと遊べて、とにかく絵が可愛い。
いや、
可愛いっていうか、
イラストめちゃめちゃ綺麗ですね。
ガチのガチですね。本当にハーブの、
そうです、
可愛く描いたとかじゃなくて、もう本当にちゃんと
美しい、
うん、美しい。なんか、ね、重そうに見えますけど結構軽いんですね。
ルールはね、もう本当すごい少なくて、ゲームも本当30分ぐらいで終わりました。
一応プレイ時間20分に設定されてるみたいです。
ちょっとこれはリアルな点数聞きたいですね。
これは海水浴100で95ですね。
すごい。
見てるだか。
海水浴もかなり好きなんですけど。これはずっと殿堂入りというか。
まあまあまあまあ、まあ。
素敵ですね。
こういったね、フレーバーが好きな方は。
そうですね。私はすごい好き。
うん。うん、続いて。
私はね、ちょっとチラッチラって気になってるこのインゴ監督。
お、はい、インゴ監督。お、これはチュパミさん紹介で。
はい、ドドン。いや、これはね、もう AV のパッケージを作るゲームです。
タイトル作るってこと？
いや、もうパッケージを作る。
もうパッケージですね。
はい。まあ、タイトルだけじゃなくて、パッケージにはいろんなこと書いてるじゃないですか。例えば、煽り文句として、性癖を暴く、なんとかなんとかとか。あと、桃だ桃とか。なんかAV 女優っぽい感じの名前が書いてあったりとか。
千葉さん、AV の情報薄っ。全然知らんやん。いや、これね、私が買ったやつなんですよ、
はい。
で、チュパミさんも一緒にやったんですけど、うん、まあ、チュパミさんが出してきた回答がもう全然できてなくて。
いや、ね、
もうドン引きよ、もう。
いや、私ね、最初全然できなくて。
このゲーム、どういったものかっていうと、はい、そう、パッケージをね、じゃあホワイトボードに書いて見せ合って、そういうわけじゃないんですよ。
うん、
もうこの箱の中には、それこそ、
パンイチの女性がね、
明らかに AV のボックスをそのまんま、はい、
トレースしたか
ったような。トレースしてきたでしょっていう。
あ、
ほら、こういったコンポーネントちょうどありましたわ、これ。
なるほど。
はい。
もうこんなん、そのまんま流したら捕まるで、みたいな。
ゲームマーケットで売れないやつ。
売れないやつがね、はい、でっ かいこの、なんていうの、ラミカードみたいな感じで入ってて、で、そこに、上からマジックでね、
マジックで
直接タイトルとか、売り文句みたいなの書いて、AV のパッケージっぽくしようっていう。
なるほど。
で、それも縛りがあって、こう、手札を使って、はいはい、手札の制限でこういう風に書くっていうのがあるんですよ。
はいはい。
で、枚数を使えば使うほど点数が上がるよ、みたいな。
はい。
だから、そのメカニクスにとらわれたチパミさんは、めちゃくちゃ枚数使った結果、もう全然収まりのないコンセプトが散った AV を作っちゃって、でもう全然あかんでっつってめっちゃダメ出ししました。
いやー、それがね、もうあのエリート捜査官拮抗縛りハラスメント旅行っていう、
むちゃくちゃだよ、もう
多い、
やりすぎ、
情報が多い、
わざわざ写真
ほんまや、すごいな。
しかも乱行とかも快楽推しとか全部書いたんですよ。じゃあそしたらめちゃくちゃ怒られました。
そ
ら
そうや。AV は美学なんだよ。
なるほど。
で、コンセプトを絞らないといけないですよ。
そう、だからもうね、手札の多さとかそんなところに引っ張られたらダメ。もう自分のリビドをぶつけるってそういったゲームなんですね。
はい。まあ、で、それで反省した私は、まあ、次のリプレイ時にですね、これを作りました。ポコタテ。
ポコタテにかけて、
はい、
ポコタテ、
はい、
怒られるやつ、
地上バーザス巨根っていう、
やめなさい、もうこれラジオなんで、
ポコタテ、
うん、いいよ、何回も言わないで、まあ、そういったゲームで、これはどこで買えるかというと、ブースで、
あ
ー、はい、
これ制作したのはですね、我らがアンダーハートルックルックさんですわ。
どんなゲームを作ってるか、
密談を作った、もう神ゲーですよ、密談なんて、もう女の子とどうやってキスしたかを推理し合うっていう恐ろしいゲームですけど、
はい、そうなんだね、
アンダーハートルックルックさんが新しく出したものなんで、
はい、下心ルックルックですよ。
でも確かに私もツイッターで見て、
はい、
気になってるけど手出しにくい、そうでも欲しいなって思ってる人いっぱいいそうやけど、どんなゲームみたいな、
そうでしょ。これこそね、やっぱアナログゲームですよ、
は
い、
うん、
みんなでこういうのを遊ぼうっていう、
はい、
いやー、夏が暑くなりました。
夏なんて
何点ですか。
はい、これも海水浴っす、もう100点。
え、もうなんか雑なってない。
いや、雑じゃないですよ。いや、本当にこれは海水浴と同じですよ。そのぐらいのリビドーがほとばし
てる。いや、海水浴をリビドーにしないで。若者たちは確かに戯れはあるけど、
はい、
ね、家族で行ってキャッキャもあるやから、ね、
私はもう家族連れの隣で、インゴビーチバレーしてましたよ、と。
ダメだな、この人。綾
野さんと一緒に。
もう捕まえた方がいいよ。松本さん、どう思います？最近こんなんばっかなんですよ。
コロナでやっぱりちょっとストレスがね、
溜まってるんでしょうね。
いやいや、それ10代からずっとこれですね。
はい、では続いてどうぞ。
はーい。そしたら、エモラン。エモランって何ですか？
あ、エモランはですね、ジェリージェリーゲームズから出ました、ランキング推理ゲームですね。
ほー。
このエモランってそもそもタイトルがエモーションランキングなんですよ。
エモいって
エモいってことですよね。
エモーショナル。
で、これも実はリメイクで、ゲームマ2019秋に、アンテアップゲームズさんから販売されていた感情奉行っていうものが元になってるんですけど、お題が出ますと、
うん。
で、これがまあ、ちょっと2枚のカードを組み合わせてお題になるんですけど、例えば運動会で恥ずかしいことっていうお題が出るんで、
ほうほう、
で、親プレイヤーが、じゃあ、ズボンの裾から下着が見えてた、みたいなのをこう書いて、
はいはい。
で、出すんですけど、
はい、
それがないかっていうのは、その自分の引いたそのタイルに書かれてるんですけど、
はい、
他の人には見えるようにやって、
はい、
自分は見えないですよ、
うん、
つまりはみ出たっていうことは他のプレイヤーからすると3位なんだ、でも親は知らないです、
はい、
で他のプレイヤーも自分のやつっていうのをこう引いてみて、あ、自分は1位担当な、とか、2位担当な、みたいな、
うん、
5位担当どうしようみたいなんで、それぞれの担当があって、でも3位がなぁ、はみ出たやつだから1位はもっと恥ずかしいことだしなとか、
なるほど、
っていうのをそれぞれのプレイヤーが書いて、親に渡して、親がちゃんとランキング通りに並べれますかっていう。
なるほど。
まあそういった感じです、
うんうん。
いや、おにぎり転げていくって、まあ5位ね、とかね。違うお母さんと呼んで借り物競争しちゃったとか、これ1位だなみたいな、そういうのを親が決めてくれてみたいな、そういったゲームです。面白そうでしょ。
うん、これもワイワイ楽しめそう、
ね、はい、まあ、これはもう単純にパーティーゲームとして非常に活躍できる、
うんうん、
まあ、そういったものですね。
おー、
これはまあ今後のことも考えると68点かな、
うんうん、
まあいいゲームですよね、
うんうん、
はい。じゃあ次ですけれども。ん？これなんだ？
フライングゴブリン。
あ、フライングゴブリンは、
ゴブリンが飛ぶ、
ちょうど昨日したゲームなんですけど、
はい、あ、昨日
ゴブリンを飛ばす物理ゲームなんですよ。
物理なんですね。
それぞれが色のゴブリンを持っていて、
う
ん、箱がお城になってるんですよ。
マス
目になってて、
はいはいはいはい、
一番真ん中に塔が立ってるんですよね、
うんうん、
でその中にその
カタパルトで吹っ飛ばすの。
そうです。でそこに入ったらそこのマスのコインがもらえたりとか、逆にコインを取られたりとかするっていう物理ゲームなんですけど、う
んうん、おお、なんかすごいですね。
すごいね、
コンポネントが。
あの私すごいそれが下手くそで、
うん、
めちゃくちゃ向こうに飛んじゃって、
はい、
向こうに飛んじゃうとゲームはもうそこで終わっちゃうんですよね、
はいはい、
だからその中に入れるっていうのがとにかく難しくて、
うん、
ツノガエルが圧勝でしたね。
わ
でもこれもワイワイ楽しむ系で、
いいじゃないですか、立体コンポーネント
いると楽しいかなみたいな感じで、
うん、
でなんだろう、宝石トークンとかも結構豪華なんですね。す
ごい、はいはい、
はいはいはいはい、出てましたね、ホビジャからこれ。
そう、なかなかあの買ったはいいけど遊べてなかったゲームですね。
しかもこれあれじゃないですか、フライングゴブリンじゃなくてフラインゴブリンじゃないですか。
フラインゴブリンですね。フライングじゃ
ない。はい、何点ですか。
これはすっごい下手くそだったから、
うん、
65点で。
あー、まあまあまあまあまあ。
そうですね。練習して、はい、もう一回やりたいなと思います。
もっと好きになるかもしれない。
そうですね。うまく入れたら多分気持ちいいだろうな、みたいな。
よーし。どんどん行ってみよう。
はい。バレット。
あ、バレット、これ話題になってましたね。ノスモスさんもツイッターなんかで見たんじゃないですか。これね、箱めっちゃでかいんですけど、落ち物パズルゲームなんですよ。
落ち物なんですね。
そう、なんかびっくりしますよ。これ、ね、遊ばしてもらったんですけど、
はい、
正直二度としたくない。
いや、でもあの、私は面白いですよ。リアルタイムで進んでいくぷよぷよゲームです。で、お邪魔ぷよを相手にぶつけていくんですけど、それがリアルタイムに進んでいくんで、もう焦る焦る。
なんというかこう、バックドローして、出たチップを自分のボードに、こう、どんどんと、まあ、連なっていくんですね。これ色ごとでこう、相当されて置いてかれるんですけれども、はい、それが置くところがなくなるとダメージを食らって、何ダメ食らうと脱落するみたいな。で、最後まで残ったプレイヤーの勝ちみたいな。みたいな感じで、でまあそれがリアルタイムで行われて、でさらに自分のところでうまくいくと相手のところにまあお邪魔ぷよをそれこそ飛ばせて、でそれによって相手がギャーみたいな。
しかもキャラクターがねそれぞれ能力、
ここなんですよ、ポイントは。キャラクターがそれぞれ能力あるんですけど、
はい、
最初に選ぶんですよ、どのキャラクターやるみたいな、
はいはいはい、
でこれがねタッチがなかなかのギャルゲータッチなんでこれはウィッチストーンとはまた逆方向にそっちのイラストが食えるかどうかでもまたちょっと変わってくるんですけど、でそのまたキャラの能力がね、まあなかなか癖があるものだらけで、でその処理をこれ手番ないからもう自分のところでバーってやっていくんですよ。
ああ、それぞれが。
つまりこれ何が言いたいかというと、性善説に基づいてるんですよ。
ああ、ちょっとズルしてもバレないみたいな。
ズルしてもミスがあってもバレないっていうところで言うと、うんうん、これは2回目3回目から面白くなるので、
うんうん、
1回目では正直わあなんじゃこれ辛いってなったっていう。
ああ。
いやでもね、新鮮でした。なんか遊びたくないって言っといてあれですけど、こんな感覚のアナログゲームあるんやっていう驚き。
アナログゲームらしさはすごい出てそうですね、
うん、
デジタルでやりてーって全員言いましたけど、
ね、
その場にいる人が、
ね、
でこれアソビジョンさんが出されてるんでね、
お
ー、はい、もうチームさんも推してるっていう。
なるほど。
まあ遊んでないらしいですけど、チームさんはまだ遊んでないらしいですけど、
お忙しい。
これね、しかもバレットのあとハートなんで、
へえ、ほんまや、ハートついてる
っていう感じですね。
そうなんです。まあこちらはそうですね、ちょっと1回だけで遊ぶと45点かな、
うん、
2回3回多分どんどん跳ね上がるタイプ
の。いや、2回目でも80点ぐらいまで上がりました、私は。
あー、チパミさんそんなやったんですね。
はい。
じゃあ次は、
これ。
あ、消されたメッセージ。これはですね、まあ、タイトルからなんかあれすごい推理ゲームかなとか、
うんうん、
マーダーミステリーの一作ですかって感じしますけど、全然違う、これパーティーゲームです、これ。
私、マーダーミステリーだと思ってました。
そうでしょ、
うん、
これはですね、なんか、ウォーリーを探せってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれがでっかい紙に印刷されていて、はい、それがバーンって出ると。
はい。
ね。去年流行りましたよ、そんなゲームね。で、それに似てて、
うん、
で、その、ここっていうのを決めるんですよ、最初に。
はい。
親プレイヤーが。
はい。
で、ここを他の人に伝えなきゃっていう。
うんうんうんうん、
この人を探してっていう。
あ
で、他のプレイヤーには見えないように、パーテーションが中に入ってまして、
はい、
で、もう一人邪魔してくるプレイヤーがパーテーションの内側にいるんですよ。
はい、
で、親プレイヤーは一生懸命他の人に、その、まあ、ウォーリー的なやつの周辺とかをこう絵で描いたり、
はい、
もうなんだったら日本語で横に赤いやつみたいなとか、うんうん、なんかもう何描いてもいいんですよ。
はい、
はい。
で、邪魔する担当がタイトルの通り、そのホワイトボードに書いたヒントをごちゃごちゃに消す。で、他のプレイヤーに、では発表です、バンってなったら、ほとんど消えてしまっているヒントで、あれなんかこれ文字のターンに見えへんとか、あれこれなんかここの印刷されてるやつと形似てないみたいなのをみんなで相談して、はい、こう書こうとしたんじゃないみたいなのを当てるっていうゲームです。
あ
そういった推理ゲーム。
なるほど。でも、難しくなさそうで、ワイワイ遊べそうですね。
これがね、結構衝撃だったのは、一生懸命書いたやつのほとんどは消されるんですよ。
あ、そうですね。情報はね、
これがめちゃくちゃ悲しくて。
親プレイヤーをちょっとメンタルがやられ
る。親プレイヤーのメンタル面が傷つくんですけど、でも、まあ、かといって親プレイヤーが雑だと全然伝わらなくて、はいはい、どのマス消されるかみたいなのをうまく考えながら、ここにこういうヒントを書こうみたいなことをしなきゃいけないんだけど、せっかく書いたのにみんなに見えずに消されるこのなんか、
そういう感じ。これ外から見てたんですけど、これ、はい、親プレイヤーと容疑者がキャッキャキャッキャ消すなよやめろよみたいな感じでこうキャッキャキャッキャやって
BLっぽいノリで、
そうで、それ以外のプレイヤーそれを見させられるみたいな。
いや盛り上がりましたよ。
へー、
まあでもこれもまあ70点ですかね。
はいはい、
うん、まあ何度も遊べます。それ表裏の印刷もあるし、もう1枚か2枚確かついてたんで、でまたそれぞれタッチが違うんですよ、絵のタッチが違うんで、それでまた遊べるっていう意味では、まあこれも非常にエモランと一緒でおすすめのパーティーゲームですね。
お
ー、んー、じゃあ次はそうですね、あ、これサメマゲドン。
あ、そうなんですね。
遊びました。これは持ってきてもらったゲームだったんですけど、
うんうん、
いろんなサメのパーツを組み合わせて勝負するカードゲームですね。
うんうん、
でサメがすごいありえないような武器パーツになって登場するんで、
はい、
それを見てるのも楽しいし、サメちゃうやんみたいな、マグロパーツみたいなのもあって。
マグロパーツ
あるの？そうなんですよ。なんか最終的に、あれこれ、頭も尻尾もマグロじゃねみたいな。真ん中だけサメみたいな感じの
やつ。ただマグロやな。
サメの映画があったじゃないですか。いろんな頭3つあるとか。
はいはいはい、
それのさらに激しくなった感じで、今時って感じ。面白かったですね。
これゲームマーケット話題になりましたもんね。
そうですね。
一瞬で完売して。
まあ、あれ作ってるとこですもんね。キュメラティックイージンバトル。ソクラテスラを作ってる。
いやー、これはやっぱサメ映画ファンからすると飛びつきますよ。
そうですね。なんかそれを持ってきた人も、うん、もうパッケージ買いで、
はい、
これ絶対面白いやつって買ったって言ってたから、
はい、
ぜひ。夏のサメ映画ファンの人にはやってもらえた
ん
ですね、
うんうん、刺さるんじゃないですかね、うん、
ねこれも
何点ですか、
いっぱいね、60点です。
60点
あれ、
そいやでもまあまあそういうもんですよ、うん、
まあ、
ノリゲーだからそんなもんだって、海水浴よりも、はい、もっともっととか言ったらもう
まあそうですね、嘘みたいになっちゃう、ね、
うん、そう、もうこれはもうリアルに今回は言ってますから
でも海水浴で言ったら焼きそばみたいなもんですかね。
はい、じゃあ続きどうぞ。
あー、
はい、
あ
じゃあ続いてこれワイルドスペース。
こちらワイルドスペースっていうのはですね、カードゲームなんですけれども、セットコレクションをしていくんですよ、
うんうん、
でセットコレクションをするときに、まあ、惑星タイルに宇宙船コマを配置することでカード引いたりプレイすることができるんですけど、
うん、
まあ、これだけ聞いたらすごいシンプルなんですけど、このシンプルさがめちゃめちゃいいバランスとなってですね、これは中毒性高いですよ。
あ、どう中毒性が高いんですか？
なんなんでしょうね。
なんでしょうね。
ほんまにやってることはシンプルなんですね。
ちぱみさんこれ2回遊んでましたよね。
はい。
私別の宅で遊んでましたけど。
はい。
なのに今なんなんでしょうね。
いやだってね、ほんまにやってることシンプルで、カードコレクションをするっていうだけなんですけど。
まあ、こちらのゲームは、もうイカさんがすんごい推してて、で、それこそイカラジでも紹介されてたと思うんですけど、
はい。
ちょっとワーカープレイスメント的な部分もあって、そう、どういったことを自分の手番でやるかみたいなのを、その瞬間にまあ、ワーカーみたいなのを置くんですよ。うん、で、それによってカードを引いたりとか、カードを出したりみたいなことがあるんですけど、そのワーカーが成長して、さらに違うことができたりするんですね。
あ、そうですね。
次でね。で、そういうところも計算しつつ、自分のカード、そしてまあ、場から引いたカードっていうのをセットコレクションしていくんですけど、これもコンボゲーなんですよ。だから、あ、このカードの能力のこれが得点になって、かつその能力によって、こっちのカードが自動的に引かれて、そのカードについてる能力によって、またこっちのカードも引っ張ってこれるみたいな、まあそういったところで熟考していくのが楽しい。
そうだ。
で、かつ、アイコンで全てが書かれてるんで、
うんうん、
基本的にそのテキストとか読む必要もないんですよ。で、アイコンさえ覚えれば、すぐに遊べれるしっていう、そのお手軽感もいいってことですよね。
そうですね。
いやー、これはまあ確かにゲームバランスといい、よくできてはいますね。
はい。
まあ、ちょっとアイコン覚えるのは大変なんで、経験者の人に聞きながらプレイするといいかなっていうところですし、
そうですね。
まああと若干ソロゲー感が出てるんで、まあそういったところも気にせず、こう箱庭的にね、遊んでみたいな、うん、まあおすすめですよね。あとコンパクトだから、こう持ち運びもしやすいんで。
はい。
うん。
うん。
何点ですか？
これはですね、120点。
おら、すごい気に入ったんですね。
はい。
あら、じゃあぜひ購入してください。
はい。
確かバネストさんで買えたかな。
買えるかな、今も。
まあ入荷はたびたびされてますので。
お。
はい、じゃあ続いて。
はい。じゃあ、これ。
あの頃の私たち。あー、目の付けどころがいいですね。これ、ノスモさんやりました？
あー、やってないです。
これだってまだ出てないもんね
ー、
こちらはですね、マーダーミステリーです。で、制作されているのは、イカガヤのリニョリさんですね。
リニョリさん。
テストプレイさせていただきまして、
はい、
オンラインで、キツネさんとか、
はい、
ショウさんとか、あとベップサイさんたちとやったわけですよ。
有名どころ。
で、チパミさんも一緒にやってたんですけれども、はい、これはね、まあ舞台となるのは、その演劇部。
うんうん。
高校の演劇部なんですね、
はい。
で、そこで起こった事件を解決しようっていうものなんですけど、うんうん、これも有料なんですよ、実は、渦の。
へー。
有料シナリオなんで、まあ、言えないですけど、有料なだけあって、実は、みたいな、2点3点、おぉ、こんなことなるみたいな、
へー、
はい、まあ、そういったエモだったり、驚きみたいなのもちゃんと用意されている、うん、そしてリニョリさんらしさ、アプルル。
そうですね。
もうリニョリさんの作るマーダーミステリー、だいたいね、人間関係がぐちゃぐちゃなんですけど揉めまくってるパターンですけど、はい、もうまさにこれもまあ波乱でしたね。
でもキャラクターが全員女子高生っていうのもなかなか面白い。
まあ、設定上はね、
うんうん、
いやわかんないですよ、
うん、
そのもちろんネタバレしないんで、うん、女子高生のふりしてるないないとかそんなこともあるかもしれないんで、うんうん、女子高生だとは言い切らないですけど、まあそういうね、
はい、
うん、うん、女の子たちだらけの空間でみたいな、
うん、
まあそういったテーマもまたねロールプレイする上でも楽しいですし、
演技ゲームってことは演技もできるってことですよね。
あー、まあそうですね。そもそもやっぱマーダーミステリーってそういうロールプレイ、私も特にそのロールプレイしたくてマーダーミステリーしてるんで、
うんうん、
正直もう犯人探すことは二の次なんで、
うん、
そういった意味でも非常に遊びやすい。
なるほど。
こちらがまあ近々ウズの方で配信始まりますんで、まあぜひ遊んでいただきたいところです。
いやー、ウズはいいですね。
はい。まあこちら、うーん、そうですね、91点。
うーん、
お
ー、91点でございます。という感じで、という感じでですよ。
すごい紹介されましたね。
はい。駆け足でやってきましたけれども、はい、まあ、それでもまだ3分の1以上残ってますけれども。
そうですね。
はい。うん。まあもう、自分たちの気になったやつはもうだいぶ聞けたんで。
はい。
はい。
あ、それでもこのメキシカントレインとかね。
あ、聞いてみたかったですね。
シカゴポーカーとかね、
うん。
聞いてみたかったですけれども、まあそれはまたね、今後、ノスモさんがきっと、
はい。
ツイッターでいろいろ言ってくれると思うんで。
ええ。
そうです。
どうでした今回のこのやり方。
なかなかね、いっぱいある中で選んだのが、ちょうどなんか、夏のエモさがあるゲームが多かったな、みたいな。
あ、
なんかこう、パーティーゲームあり、こう、青春を振り返るみたいなのもありって感じで、はいはいはい、遊ぶのにおすすめなやつを偶然選んだみたいな感じ。
確かに。
そうです。気がついたら、
しかも指標が海水浴ってもう、くしくも。
そうですね。
気がついたら夏っぽいものを遊んでたんですね、
そう、
私たち。
家の中にいるのに、なんか夏の思い出、振り返り会みたいになってましたね。
そうですね。
いやー、素敵じゃないですか。はい、といった感じで、ボードゲーム紹介は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここからは映画紹介コーナーとなります。ノスモさん、映画最近見てます？
映画全然見てないですよ。
あ、でも家で見るでしょ。
家でも
見る。あれ、何してるの家で
最近は？
うん、
ゴールデンカムイを読んでます。
あ、漫画のね。あ、ゴールデンカムイはね、
無料なんですよ。だから、
そうなんですか。
そうなんですよ。で、今ちょっと前に熱出して寝込んでた時に、
はいはい、
布団の中で
熱出して寝込んでたの。ワクチンでね。
ワクチンで。
ちゃんと言ってよ、その部分。
それで、することがないから、あ、今無料だと思って読み始めたんですけど、
はい、
200何話あるんですよね。
そうですね。
それをずーっと読んでて、熱が下がってもまだ残ってるから。
上がりますよ。
しかもあんなね、男と男がムチムチでぶつかり合う。
そうそうそう。割と V 破壊が多いんですよ。
あ、そうそうそう。
めちゃくちゃ吹っ飛ぶみたいな感じだから。
ああ、そうですね。
でも、意外と V 破壊いけるなと思いましたね。
いや、成長しましたね。
2D であればいける。
頼もしいぜ。
ちょっと行きました。
そんな V 破壊フェチのね、ノスモスさんにおすすめしたい。
って言ってない
で。映画2作品をですね、今回紹介したいなと。
はい。
はい。
しかもこれもこの夏、私が見た映画の中で、もうめちゃくちゃおすすめの。
おぉ。
言ってこの夏の映画、私もう多分40本以上見てますけど。
すごい。
まあ劇場とか、ネットフリックスとか、アマゾンプライムとか、まあ含めてですよ。
はい。
で、その中でも、これは言わんかったらもうホラボード今年終わられへんなみたいな。
そこまで？
まあ私以前のホラボードの中で、キャラクターは良かったなとか、
うんうん、
ザスイッチもこれはホラボード年間大賞ちゃうかみたいな言ってますけど、
はい、
それをしのぐほどに切り込んできた2作品、
はい、
そちらを紹介したいと思います。まずはこちらです。ドドン、フリーガイ。
ああ、
これ CM やってましたよね。
あ、そうです。
今もやってますよね。
そうです。今回の紹介する2作品は上映中のものです。
なるほど。
わ、
で、当然ですがネタバレや根幹の部分には触れないので、安心して聞いていただけたらなと思いますが、フリーガイはですね、まずあらすじを言わせていただきますと、まあ、銀行の窓口係として働く男性ガイ、彼の銀行には毎日決まった時間に銀行強盗がやってくるんですね。で、それを誰も何も不思議に思わない、そんなぶっ飛んだ世界、フリーシティ。ここでは道端で人が平然と殺されて、ヘリがビルに激突して、戦車が車道爆走するんですよ。そんなある日、ガイは謎の女性、モロトフとの出会いをきっかけに、この日常に疑問を抱き始めるんですね。ついに強盗に反撃した彼は、この世界、ビデオゲームの中なんだなと気づくんです。そして自分はそのモブキャラなんだなと。果たしてこのガイはこの後どうなっていくのかって、もそういった映画なんですよね。
どうなっていくんでしょうね。
で、監督はナイトミュージアムやストレンジャーシングスを手掛けたショーン・レヴィ、
うんうん、
いや、もうストレンジャーシングスなんかもうネットフリックスの代名詞とも言っていいぐらい、もう世界的大ヒットのドラマですからね。そして主演はデッドプールでおなじみのライアン・レイノルズでございます。ほら、もうこの二人が組んだらもうそら面白いもん出来上がるわ言うて。で、これオープニング週末の興行収入がですね、なんと全世界で約5100万ドルを記録したんですよ。このコロナ禍の中で。すごいでしょ。で、これ週末興行1位。
ああ。
これが笑いあり涙ありのまさに夏休みエンタメ映画なんですね。だからもう夏になったからこそ見に行きたい、笑って泣いてっていうので言えば、これは一押しです。でね、よくよく思い出してほしいのが、バーチャルゲーム世界を舞台にした映画といえば、
シュガーラッシュとか、レディープレイヤー1。
そう。まあ、そのどちらも、私、まあ、面白いっちゃ面白かったんですけど、なんかね、世間ほど楽しめなかったんですよ。見ました、ノスモスさん、レディープレイヤー1。
ああ、見てないんです。
ああ、そっちも見てないですか。
はい。
まあ、あっちも、その、まあ、バーチャル世界の中での危機と世界の危機がリンクしてみたいな、まあ、そういった話なんですけど、ちょっとね、クリエイター慢性すぎるんですよ。
うんうん。
なんか、
クリエイター なんか神みたいな感じ。
そうなんですよ。ちょっとクリエイターという存在がいて、そして私たちのその大好きなゲームがあるよみたいなのをこう解くような、そういったテイストの映画で、しかもメタファーな演出としてオタクが喜ぶ要素がてんこ盛りっていう、まあいろんなゲームとかアニメとか、まあそういうのオマージュされてるっていうところで、ちょっと飛躍しすぎだなっていう、という意味でレディープレイヤー1よりも私は圧倒的にフリー以外が面白かった。
おー、いやでも私もね、あのどっちだかと言ったら、まあその2つを並べるのフリー以外はめちゃめちゃ良かったです。
うん、
気持ちいいところに落としどころを持ってきてくれるっていうか。
そうですね。まあ、なんとなく言いたいのはわかるのは、そのあくまでゲームあるあるな表現なんですよね。
うんうん。
そしてそれをうまく活用したストーリー展開っていうのは気持ちいいんですよ。
うんうん。
しかも、そのリアルなワンマン経営の大手ゲーム会社とそれにあだなす人たちとの戦いを、痛快なテンポとコメディータッチによってド派手に描いてるってところがポイントになっていて、まあ、もう好きなシーンちょっと話させていただきたいんですけれども、はい、ヒロインね、ヒロインがいるんです。そのヒロインはリアル世界からバーチャル世界に来てる、まあ、ゲームのプレイヤーなんですよ。で、主人公はその中のモブキャラじゃないですか。
はい。
これがもうヒロインは、このガイ君がプレイヤーだと思って話しかけちゃうんですよ。うん、あなたそのスキンどうしたのみたいな。
あ、
そんなスキンあるんだって。要はスキンってその、
アバターみたいな。
アバターのね、側ですよね、うん。その見た目なんですけど。うん、でも、何俺の肌がどうかしたみたいな。
まあ、遺伝子
だ。生まれ持って持ったもんなんだけど、みたいな。またまた、もう教えてよ、みたいな。なんでみんな俺のスキンを気にするんだ、みたいな。そういったやりとりして、で、そこのね、なんかちょっとアンジャッシュのコントみたいな食い違いがね、結構中盤まで続くんですけど、はい、そこが面白い。あと、ヒロインが突然でっかい武器とか持って、ダダダダとかやるわけですよ。
はい、
で、ガイ君が、うわ、何やってんのみたいな。で、こう、自分もこう武器を取ろうとするんですけど、
はい、
レベルが足らなくて武器が持てないんですよ。あれみたいなになって、で、あなたレベル低いわねみたいな。レベル上げたらまた会ってあげるわ、みたいなこと言われて、
レベル
って何みたいになって、で、一生懸命なんか世の中でいいことしなきゃみたいなんで、銀行強盗と戦ったりとか、そういったことをやっていくんです。ね、面白そうでしょ、
うんうん、
ただ、これがね、中盤以降ですよね。
いやもう切ない展開になりますね。
そうなんですよ。こっからまたテイストが変わっていって、やっぱり自分が脇役であること、そしてこの世にとって必要のない存在であることっていうのは分かって、苦悩や葛藤が生まれていくっていうところで、最後どうなるかって、
は
い、で、まあ、高揚感あり感動あり、もうこれはね家族で見れます、この映画。
はい、でも主軸に恋があるんですよ、ちゃんと。
うん、
はい、だから見やすいです。
あ、カップルでも見れるね。
はい、
で、安心してください。なんかもう残酷な描写だったりとか、なんか後味悪いとか、そういうものではないので、
うん、そうですね、
もうすっきりして劇場を後にできる、という、まあ、こちらがフリーガイ、現在全国劇場にて上映中でございます。
はい、
はい、ではどんどん行きます。
お願いします。
二つ目はこちらです。バン、ザ・スーサイドスクワット極悪党集結でございます。かー、ノスモスさん全然興味なさそう。これ私あまりに面白くて二回見に行きました。1週間で2回見に行きました。
すごい。
これロッテントマトでも驚異の高評価 91% なんですよ。でフリー以外が 82% なんですよ。
いやでもこれハーレーがめちゃめちゃ可愛い。
出ました、これね。チュパミさんが今ハーレーって言いましたけど、ハーレークイーンってノスモスさん聞いたことありますよね。
小説
違います。
知らない
。ハーレークイーン、
ハーレークイーンっていうのはスーサイドスクワットっていう映画の中に出てきたキャラクターなんですけれども、これがですね、日本では映画を飛び抜けて一人歩きしてみんなコスプレしたんですよ、当時。
こんな感じの子を見なかったですか？
見た。
あのツインテールのね、うん、バット持った。
ハーレークイーンのこの衣装が結構いろんなところで販売されて、で、それを着た人がハロウィンとかでこうカッポするみたいな、う
ん
うん。で、トラック倒しちゃうみたいなね。
うん、
その時期もありましたけど。
トラック倒せないですよ。
まあそういった2016年にあったのが前作、スーサイドスクワットですね。
うんうん
うんうん、
で、このキャラクターっていうのは、バットマンの宿敵なんですよ。
あー、繋がってんですね。
そう。ね、アベンジャーズってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれはマーブルなんですけど、うん、こっちは DC コミックス。 バットマンとかスーパーマンとかフラッシュとか、まあ、そういったものが原作のその中の悪役たちが大集合するっていうそういった映画なんですね。まあ、こちらはもちろん原作コミックがあって、
はい、
で正直前作のスーサイドスクワットはコスプレこそ凄まじく人気になりましたけど中津飛ばすだったんですよ。それはやっぱり原作を意識しすぎた結果っていうところもあるし、あとちょっと今風にしようとしたってところが逆にそのストーリーの部分がちょっと度外視されちゃったからっていうところでファンじゃないと楽しめない作りになってたんですね。ですが今回のこのザ・スーサイドスクワット要は続編は単品として非常に完成度が高い。前作を見てなくてもそして DC キャラとか映画の前知識が全くなくても全然問題なく楽しめます。なのでノスモスさんが見に行っても絶対楽しめる。
本当に
このポスターとからは絶対そう思わないでしょ。
思わないですね。
まあ、あらすじとして言わせていただきますと散々悪事を働いたそのバットマンやスーパーマンにコテンパンにされた刑務所送りになってしまった悪者たちが主人公です。
うんうん、
で南米の島国に密かに潜入してこいとアメリカ政府から依頼されるんですね。刑務所暮らしの悪役たちが。でもし見事成功すれば刑を軽くしてやるよ、でもお前は逃げ出すかもしれないから首元に爆弾入れとくねっつって爆弾を埋め込まれた状態でその南の島国に行ってナチスの残した秘密実験施設ヨルドゥンヘイムを破壊するというそういった話なんですね。
わあ、人間じゃないやつもいますもんね。
あ、そうなんです。見てください、ほらさっきのシャークですよ、シャーク。
お前サメなんやん。
これも主人公側のキャラクターの一人です。
へー、白パンツ履いてますね。
そう、これ喋りますからね、これでね。
知能あるんですか？
知能はギリギリありますね。
友達食べないとか言います。
そう、実はこれブラックコメディなんですよ。
うんうん、
だからアベンジャーズとかああいう真面目な映画っていうよりはちょっと砕けた感じで見てほしいんですけど、うん、しかも V 破壊大好きになってしまったノスモスさんにはもううってつけ、これ結構グロありの V 破壊ありありのブラックコメディなので、はい、もう刺激がすごい。でそれでいてやっぱ今回も登場しますハーレークイーン、これがまた可愛いんですよね。
もうこれはハーレークイーンがめちゃめちゃ可愛い映画やと思ってますけど私は、ま
あ、そういった風に見るっていうのもねいいですよね、ファンとしてね。まあ、そういった実はキャラクターの個性がまたこの映画の魅力でして、その一緒に行くメンバーの中にピースメーカーっていう、もう名前もすごいじゃないですか。ピースメーカーですよ。しかもこれ1960年ぐらいの原作の漫画なんですよ、
はい、
ピースメーカーっていう。でそこから飛び出したもうなんか昭和感あふるる格好のトリコロールカラーバリバリのねムッキムキのおじさん、頭に便器みたいな被ってますけど。
ちょっと怖さがあるけどね、
ま、平和を守りたいがために老人だろうが子供だろうが殺してしまうっていう、まあ、そういったキャラクターですね、
は
い、
平和とはって感じですね。
あとこのポルカドットマンですね、可愛い服着てるでしょ、全身がこの水玉模様ですよ。これもお母さんに改造されてしまったからお母さんを殺しその後も苦悩しているっていう、もう悲壮感漂うヒーローというかね、
はい、これ吹き出物なんですよね。
そう、この体から飛び出す水玉のなんかエフェクトは全部吹き出物なんですよ。
グロい。
グログロなんですけど、彼も、まあ、ネクラなんですけど、自分がヒーローになるために、刑務所から飛び出して、なんとか人を助けようとするっていう、まあ、そういった葛藤を持ったキャラクターも、それでさらにさっきのサメね。
うん、
もうね、普通に考えてこんな奴らを主人公として物語が展開できるんかっていう。
うん。最後どうなんだろう、
これがまたね前作と違ってしっかり物語として作り上げられているので最後は私感動しましたね。いいです。まあ、これ監督ね実は前作と違ってガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのジェームズ・ガンなんですよ。だからもう作り方も全然違うんですね、
うんうん、
とにかくその一般的ヒーロー映画とか前作までのその DC 作品をもう真正面からぶった切るような皮肉と裏切りがてんこ盛りになっていて、でなんかパンフに書いてあったんですけど、ジェームズ・ガンが監督になるってなった瞬間に制作サイドから前作までのキャラクター全員殺していいよって言われたらしいんですよ。みたいな、それぐらいもう壊していいよ、もう好きなようにやっていいよって、
はい
はいはい、そういう風に期待されているジェームズ・ガンだからこそ仕上げれた素晴らしいそのアイデンティティあふるる作品になってます、
うん、
たださっきも言ったようにグロがちょっと多いのでそこが苦手な方はまあ難しいかな、まあ、カップルで見る映画ではないです、
うん、
まあ普通のアクション映画に飽きてしまった方なんかは特にもう見ていただいて 絶対満足します。はい、という私一押し、もう正直フリー以外よりこちらの方が個人的にはもうプッシュしたいところですけれども、
はい、
はい、というところでザ・スーサイドスクワット悟空悪党集結でございました。
はい、
はい、じゃあノースモさんどちらが見たいですか。
やっぱフリーガインですかね。
あ、そうですか。
私もそっちの方をおすすめします。ノースモさんにはそちらで。
あらー、そうですか。
はい、面白いですよ。
うちの相方のスノーガールが好きそうだなと思って、アクションものが好きで、はい、なんかこう爽快感がありそうな。
いや、爽快感はもう
で、デジタルゲームの中に入るってことですよね。
はい、
要はだから NPC とゲーム、
いろんなね、はい、人間関係ができていく
っていうのが、なんかこうゲーム好きな人には共感できるというか、面白そうだなっていう感じましたけど、
ね、
うん、
まあ、家族で見るならフリーガイ、刺激的な映画を求めるならザ・スーサイドスクワットといったところでしょうか。
はい、
はい、はい、といったところで映画紹介は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、という感じで、はい、長らくかけてやってきましたけど、チパミさんがもううなだれていますんで。
はい、もう、そろそろカラータイムは切れそうっす。
ってなってますね。
帰らなきゃ。
ぐぅぐぅということで告知に入っていきましょう。
はい。
次週、ホラボドはなんと、ゾッとする話4でございます。いやー、夏にはうってつけの。
怖い話。
あ、はい、ノスモスさん聞いてくれてないんですか。
怖い話も絶対無理なんですよ。
人気企画なのに。
でも今回の怖い話は結構人間の怖さ的な感じの怖さなんです
。お化けが怖いんで。あ、じゃあ人間はまだいけるかな。
じゃあ今回の話はそういうのが、
もうすでに収録させていただきましたけれども、
はい、
出演はですね、チュパミさん、
はい、
そしてカオリンさん、リニョリさん、ネコマさん、そしてまさかの池田哲也さん。
わ
アメトークでもね、出演されています池田哲也さんがぜひ出させてくれということで、うわー、ありがたやーって言うんで。
めちゃめちゃ話面白かったです。
そちらをね、次週お送りいたしますので、
はい、はい、
まあ、こんな暑い日にはね、ゾッとする話を聞いて体を冷やしましょうということですよ。はい、はい、じゃあいつもの言ってくださいね。
ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HORABODO。ご意見ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
わ
ー。はい、ありがとうございます。という形で、まあ、もう8月も終わりますから。
いやー、早い。
あっという間でしたね。
ね。
夏、終わっちゃいましたね。
終わっちゃいましたね。
いや、まあ、全然残暑、残暑ですけど。
なんなら今の方が暑いっていう。
そうですね。先週より今週の方が暑いですからね。
ね、
まあ、それでも皆さんね、いろいろと自分なりのね、こう、夏を過ごせたのかなと思いますんで。
家だからこそできることみたいなのもね、
そうですね、
ありますからね、
うん。
次はゲームマーケットですよ。は
い、
もうマジで落ち着いてくれ、コロナ。
落ち着いていただいて、ゲームマーケットが無事開催されれば、まあ、ボドマンも、そしてノスゲームもね、春は出店してなかったわけですから、
そうですね。
はい、期待しております。はい、じゃあ、いつもの予定終わりましょう。
はい。
今回お送りしたのは、プールで女の子に思いっきり蹴られたモミ。
浴衣にのり付けを初めてして、うまく洗えたことに達成感を感じたチュパミ。
夫がホラーゲームをしているのをつい見てしまい、夜夢に出てきてしまったノスモスでした。
イエーイ、チャオチャオ。